ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, listener の皆さん。今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。観光創造経済大臣は、デンパサル市のユネスコ創造投資ネットワークへの加盟を奨励することについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は、中小企業がより発展し、より多くの雇用を創出できるよう、バリーとデンパサル市が、直ちにユネスコ創造投資ネットワークまたは UCCN に登録するよう奨励しました。これはデンパサルのタマンジュプン宮殿で行われたクラナ・ヌサンタラと題されたイベントで日曜日にサンディエゴの大臣が語ったものです。このイベントにはデンパサル市の中小企業の代表者及び創造経済関係者が出席しました。サンディエゴ大臣は2023年度 UCCN においてインドネシアを代表する2都市スラカルタとデポックにデンパサルが続くことができるよう期待しています。ユネスコ創造都市ネットワークに登録済みの都市としては、デザインの都市としてバンドン、音楽の都市としてアンボン、芸術の都市としてプカロガン、並びに文化の都市としてジャカルタがあります。それでは次のニュースです。日本の天皇陛下最初の海外訪問先としてインドネシアへについてお伝えします。日本の成人天皇陛下のインドネシア訪問は2019年5月1日に即位後初の海外訪問となります。これは日曜日アンタラ通信が引用した声明で報道官の塩尻幸次郎氏が語ったものです。成人天皇陛下と雅子皇后陛下は5日間の日程でインドネシアを訪問し、6月17日土曜日にスカルノハッタ国際空港に到着しました。塩尻氏は昨年4月の日本訪問の折、インドネシアのジョコイドル大統領が招待したことにより、天皇陛下のインドネシア訪問が実現したと述べました。天皇陛下は日曜日にジャカルタ内2カ所、すなわちルバックブルース、大量高速輸送 MRT 車両基地とプルイット浄水場を訪問しました。天皇皇后両陛下は6月19日にボゴール宮殿でジョコイドル大統領と会談し、6月21日にジャカルタ特別州を訪問した後、6月23日に帰国する予定です。それでは次のニュースです。国有企業大臣は2023年マンディリ・ジョクジャマラソンに出席、数千人のランナーを見送ることについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は6月18日日曜日にジョクジャカルタで開催される2023年マンディリ・ジョクジャマラソン出席し、数千のランナーを見送りました。プランバナン寺院を中心としたこのイベントには世界18カ国の主要都市から世代を超えた 8000人のランナーが参加しました。またエリック・トヒル大臣はこの参加者の多さから当イベントはパンデミック後の中小企業セクターを含むインドネシアの観光部門を活性化させることが期待されていると述べました。このイベントにはインドネシア内外からの参加者が集まりました。海外からはケニア、アフガニスタン、日本、オーストラリア、イギリス、ベルギー、マレーシアなどの国々からのランナーが参加しました。それでは次のニュースです。米国大統領はウクライナに特別な便宜はないと明言したことについてお伝えします。ジョー・バイデン米国大統領は現地時間6月17日土曜日、ウクライナに対し特別な便宜はなく、北大西洋条約機構または NATO 加盟に関して他国と同じ基準を満たさなければならないと述べました。6月18日日曜日のアンタラ通信によると、バイデン大統領はまた、ウクライナは軍事的な調整能力を実証したが、一方、すべての NATO 加盟国に適用される基準である軍隊の一体性に関しては依然として疑問が残ると語りました。それでは最後のニュースです。ロシア大統領はアフリカ小国の和平代表団と会談したことについてお伝えします。ロシアのフラジミル・プーチン大統領は、現地時間6月17日土曜日、サンクトピートルスブルクのコンスタンティノス宮殿で、ロシア・ウクライナ戦争の終結を望むアフリカ小国の平和代表団と会談しました。この会談の前、金曜日に代表団は、ウクライナの首都キーウで、ウクライナのフォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談しました。代表団には、アフリカ連合議長のコモロアゾロ・アソマニ大統領と、南アフリカのシリル・ラマポサと、セネガル大統領のマキサルと、ザンビアのハカインデ・ヒシレマ大統領と、エジプトのムスタファ・マドブリ首相と、コンゴとウガンダの国家元首が含まれます。代表団は、ラマポーザ氏を通じて和平のための10項目を提案しました。会談の閉会式で、プーチン大統領はロシアは正義の原則に基づき、当事者の正当な利益を考慮し、和平を望むあらゆる者との建設的な対話を応じる用意があると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアにおける都市と周辺地域の鉄道交通機関の開発についてお伝えします。ジャカルタ、ボゴル、デポーク並びにブカシを結ぶ鉄道である LRT ジャボデベクと呼ばれる交通機関は2023年5月15日から7月11日まで乗客なしで試験運用されます。その後 LRT ジャボデベクは2023年7月12日から8月15日まで乗客を制限して運行される予定です。 LRT またはライトレール交通と呼ばれるこの交通機関はジャカルタとその周辺地域を結ぶことが予定されています。実は都市と周辺地域の鉄道交通機関については経済的理由からかつてオランダ東インド植民地政府によって利用されていました。東ジャワ州スラバヤ市のトラムに至っては1889年にアムステルダムで最初のトラムが運行される数ヶ月前にすでに運行されていました。そのトラムは蒸気機関を使用し、当初は3つの路線のみでしたが、その後の開発により西部を都市の中心部と結び、ペラク港で路線を伸ばしました。しかしながらスラバヤのトラムは他の交通手段との競争に破れ1970年代に廃止されました。中部ジャワ州のスマラン市にもオランダ植民地時代にトラムがあり、町を東部の周辺地域と結んでいました。一方西側においても路線が西ジャワ州のチェルゴンまで伸びていました。この路線の運行は1914年に始まりましたが、長くは続きませんでした。1942年に日本軍が来る以前に車両の数はすでに減っていました。またジャカルタでもトラムが走っていたことがありました。1869年に馬車による路線に始まり、1881年には蒸気機関によるトラムが運行を開始しました。また1899年4月10日には電力によるトラムが運行を始めました。5年以上の運行を経て電力によるトラムは1960年頃ジャカルタで廃止されました。インドネシアとは対照的にヨーロッパの LRT は近代的な交通手段として急速に成長しました。一例を挙げると、トルコのイスタンブル市です。人口は1600万人で、ジャカルタとほぼ同じ規模ですが、イスタンブルの LRT の路線の一つは、世界で最も困難しており、1日あたり32万人の乗客を運搬することができます。ジャカルタにおいても LRT は鉄道、車内バス、またはトランスジャカルタ、タクシーなどの他の交通手段と連結し、乗り換えを前提とした開発または TOD の概念に基づき、さらに開発されることが期待されます。LRT が今後何世代にわたって活用されることを願っています。LRT は環境に 優しいだけでなく、路線の資産価値を高める役割を果たします。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。イーさんが伝えました。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1961年6月19日にクウェート独立のことから始めます。1800年代にクウェートはトルコのオスマン帝国の一部となりました。オスマン帝国の支配から逃れたため、クウェートを統治していたシェフ・ムバラク氏は1899年にイギリスにと条約を結び、クウェートをイギリスの保護下の独立国家として確立しました。1961年6月19日にイギリス保護領の終了とともにクウェートが独立し、シェイク・アブドゥル・アル・サリム・アル・サバ首長が国家元首となりました。しかし、クウェートの国家記念日はシェイク・アブドゥラシーの戴冠記念日である2月25日に祝われます。次に2007年6月19日にバグダードでトラック爆弾攻撃についてです。中部バグダードのシアハーモスク近くでトラック爆破弾が爆発し、約40人が死亡、112人が負傷しました。目撃者によると、襲撃者はバグダードのヒーラニモスクにトラックで突っ込み、壁を破壊し、建物の内部に損害を与えたということです。この攻撃は1万人の米軍がイラクの首都キタブでスンニ派イスラム教徒グループへの攻撃を開始してからわずか数時間後に起こりました。最後に6月19日、紛争下の性暴力を撤廃する国際デイについてです。国連総会は2015年6月19日に戦争、戦術としての性暴力を非難する2008年1825都市安全保障理事会決議を採択しました。その後6月19日は、 紛争下の性暴力撤廃国際デイとなります。この記念日は性暴力への意識を高めるだけでなく、性暴力の生存者を称え、この犯罪と戦いながら世界中で霊を挙げ、命を落とした全ての人々に敬意を表すことをも目的としています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang. Dia membisu
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア風をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア風です。今日は輸出の強化はインドネシア経済が堅調である証拠についてお伝えします。中央統計庁は2023年5月のインドネシアの輸出額が217億2000万米ドルに達し、年間ベース前年比で 0.96% 増加したと発表しました。この成長はイドルフィトル祭日または断食明け大祭の期間中の労働費の短縮により、輸出が4月に行政された後再び勢いを増してと示しています。6月16日金曜日のアンタラ通信によると、財務省財務政政策庁のファブリオ・カチャリブ局長は2023年5月の輸出の強化は世界経済の減速の中でもインドネシアの経済状況が引き続き堅調であることを示していると述べました。そのため政府はインドネシアの輸出に影響を与える内外の様々なリスクを予測し、この良好な業績を維持し、さらに向上させるよう努力を続けています。フェブリオ氏は5月の輸出実績の好調は、中国、日本、インド、フィリピンを含むインドネシアの主要貿易相手国の製造業の拡大によっても促進されたと説明しました。一方、2023年5月のインドネシアの輸入額は212億8000万ドルに達し、再び前年比 14.35% の水準で2桁成長しました。輸入の力強い成長は主にインドネシアの製造業の継続的な拡大と好調を維持した国内消費によってもたらされました。同市は輸出入実績の強化により2023年5月のインドネシアの貿易支持は4億4000万米ドルの黒字、つまり今年の5ヶ月間で総合165億米ドルの黒字を記録したと強調しました。インドネシアの貿易収支は37カ月連続の黒字を記録したことになります。2023年5月の黒字に大きく貢献した国は米国、フィリピン、インドです。フェブリオ氏はまた、一次産品価格が下落し、インドが潜在的な輸出先国となる中、今後も輸出はプラス成長を続けると予想されると述べました。同氏は輸出先国の多様化、天然資源の下流化、相手国との貿易協力協定の最適化など、さまざまな取り組みを通じて政府はインドネシアの輸出実績を改善するためのさまざまな努力を続けていると付け加えました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ku teringat padamu nada.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
bina bersama. Walau telah terpisah, namun ku masih sayang dia. Dia, dia pancarkan kilaunya.
Dia, dia pancarkan. Dia, dia torehkan
seperti
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局と、インドネシアの言語開発協力局の協力によるものです。今回のテーマは、来たハンピル参拝。日本語で、私たちはもうすぐ着きます。です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは来たハンピル参拝、日本語で私たちはもうすぐ着きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリアのビデオブロガーであるクリス・ジョー・ロビンソン氏とクリス氏のビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリ氏の間で行われました。ソルタウリ氏はモアレビーチへの童貞について説明しています。
Jalan ke pantai Moale mulus ya.
Iya, bagus sekali. Apakah masih jauh?
Kita hampir sampai.
Rizna minasan, kai wa o kiita to, kyou no topikku, kita hampir sampai. Nihongo de, watashi tachi wa mou sugu tsukimasu.に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。来た、来た、日本語で私たち、私たち。ハンピル参拝、ハンピル参拝、日本語でもうすぐ着きます、もうすぐ着きます。来た、ハンピル参拝、来た、ハンピル参拝。日本語で私たちはもうすぐ着きます。私たちはもうすぐ着きます。ジャラン、ジャラン。日本語で道、道。ムルス、ムルス。日本語で平坦な、平坦な。バグスカリ、バグスカリ。日本語でとても良い、とても良い。マシヒジャウ。Masih jauh, Nihongo de, mada toi, mada toi. Rizna minasan, kaiwa no naka de, kita hampir sampai, Nihongo de, watashi tachi wa mou sugu tsukimasu, という文を聞きました。この文にはもうすぐ完了するであろうという推定を表現するハンピル、日本語でもうすぐという副詞があります。この文でハンピル参拝、日本語でもうすぐ着きますという表現はモアレビーチへの童貞がもうすぐ完了するという推測を述べています。ハンピル、日本語でもうすぐという副詞を使用する他の例文を聞いてみましょう。キタハンピルササイウジアン、日本語で試
験はもうすぐ終わります。Pesawat hampir tiba di bandara. 日本語で飛行機はもうすぐ空港に到着します。モアレビーチは南ニアス県に数多くある美しいビーチの一つです。ニアス島の西部に位置するビーチはまっすぐで長い海岸線が特徴です。日が沈む始まるとその美しさはさらに増やします。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Jalan ke pantai Muale mulus ya?
Iya, bagus sekali. Apakah masih jauh?
Kita hampir sampai.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティング・コンペティションの形式です。そして、エッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイ・ライティング・コンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
イノネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はイノネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクロンチョンネーションが歌うカシヒタサンパイをご紹介します。カシヒタサンパイという曲は2001年にリリースされ、バンドパディによって歌われました。ピユーが作曲したこの曲は、愛を届くために一緒にいたいと願う恋人たちの希望を歌っていますが、全ては実現するわけではありません。それでは皆さん、最後はクロンチョンネーションが歌うカシヒタサンパイを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。